こんにちは、諸見里杉子です。今日の一枠はスタジオを少し飛び出しまして、11月15日可能性感染炎の病態とクオリティオブライフへの影響についてと題して、座談会が開かれましたホテルに来ております。今日はですね、アッピー合同会社の橋本真由子さんにお話を伺っていきたいと思います。こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
まずはですね、この可能性感染炎の病態とクオリティオブライフへの影響について座談会なんですが、どうしてこれ開催しようということになったんですか？
はい、可能性感染炎という病気なんですけれども、こちらは慢性の炎症性皮膚疾患の一つなんですが、近年病態が分かってきたばかりで、まだまだ疾患自体が認知されていないというところがあります。そのため、疾患の認知がされていないがために診断や治療の介入が、若干こう遅れがあったり、患者さん自身がどこに相談したらいいかわからないという現状がありますので、そうした患者さんの現状を少しでも変えるお手伝いができればと思いまして、このような会を開かせていただきました。
私も今回初めて可能性感染炎という病気を知ったんですけれども、最初は何かウイルスか何かが感染する病気なのかなって思ったんですね。でも文字を見ると感染ということで汗が出るところなんですね。
そうですね、感染というところで、詳しく言うと毛包の炎症も、炎症というふうに言われているんですけれども、感染症ウイルスや細菌の感染ではなく、炎症、免疫が関与して炎症が起こっている疾患ではないかということが近年分かってきております。
今のお話だとはっきり分からないことがまだある病気なんですね。
はい、おっしゃる通りです。
でこれどういう症状なんでしょうか？
そうですね、患者さんに、細かい症状というのはお聞きいただくというところなんですけれども、典型的な症状としてはポツンと赤いニキビのような、もしくはおできのような赤いこうできものができて、それが徐々に悪化していって、ある日こう膿のたまった、袋のようなものがその皮膚の下にできて、そこが、膿で圧迫されて非常に痛いというような、痛みが続くというような症状になります。で、その膿が溜まっているうちはその皮膚の下が圧迫されているような感覚で痛みが続くので、そこが、弾けたり、もしくは切開して膿を出すとその痛みが少し楽になるというような、状況です。
こう出口のない大きなニキビっていうんでしょうか、そういうようなイメージでしょうか？
イメージとしてはそうですね。で、ニキビはいろいろなところにできると思うんですけれども、可能性感染炎がこう出やすい場所というのは、決まっていまして、脇の下、それからお尻、それから女性ですと陰部というところの、箇所に、できやすいと言われています。
どちらもすごくデリケートなところですよね。
はい、そうですね。可動域の多い場所でもありますので、そこにできると日常生活に悪化していくと、例えば歩けなくなったり腕が上がらなくなったりといった、日常動作に影響があるものです。
今治療法としてはどういう方法があるんですか？
はい、可能性感染炎という名前のついた、適用を持った治療薬というのは残念ながら現在のところ今の、治療薬の中では、適用があるものがございません。それですので手術、外科的な処置といったものが、広く行われている対症療法になってきます。先ほど申し上げた膿の袋の部分を開いて、膿を出して、消毒をするやり方、それからそこの患部がとても重症化していて、その膿の溜まっている層が厚いと、そこの層の部分を根こそぎ取るというような手術、それから、その開いた場所が、広い範囲になりますと、皮膚移植のような、対処も必要となってくるものです。
はあ、 じゃあこれあのレベルによってかなりこの手術の範囲やあの方法っていうのも変わってくるわけですね。
はい、そうですね。
それでは今日はですね、この座談会に、まあ、患者さんお二人参加してくれました、大原恵子さんと、阿部リモンさんです。こんにちは。じゃあまずは大原さんからお話伺っていきたいと思います。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
大原さんは看護師さんと伺ったんですけれども、
はい、今看護師で、急性期病院で働いております。
ああそうなんですね。発症したのが二十歳の学生さんの頃と伺いました。
はい、二十歳で大学に通っている時でした、
は
い、
ああそうですか。最初はどういう症状だったんですか。
脇の方にできものができて、それが腫れてちょっと痛みが出てきたっていうことが初めての症状ですね。
でもまさかこんな病気とはというのが最初だった。
そうですね、すぐに治るものだと思っていたんですけど、こんなに大きな手術をしないといけないとかは全然全く思わなかったですね。
この可能性感染炎だと分かるまでかなり時間がかかったと聞きました。
そうですね、発症してからトータルでは診断がつくまでは1年以上かかって、はい、手術が全て終わるまでは3年ぐらいでかかっているかなと思います。はい、
であのもう最終的にはかなりだるくて痛くて、でもう熱もあると、貧血も起こしてしまって、もう家から出るのも大変だったっていう話でしたね。
そうですね、症状がどんどんひどくなっていって、ちょっと病院に行くっていうところも怖くて、でお家でずっと寝た、ほぼ寝たきりのような感じになっていて、で病院に行くともう貧血がひどくてっていうところで、 体のだるさも出てきていたような感じでした。
でそこからあのようやく診断がついて、治療方法が提示された時には小原さんどんな気持ちでした。
治療方法がそれまで切開して海を出して洗浄してっていうことを毎日繰り返していたんですけど、その処置がもうすごく痛いものだったので、もうこの痛みと体のしんどさから逃れられるなら手術っていうところが治療方法だったんですけど、もう手術を早くしてこの苦痛から解放されたいっていうのが一番だったと思います。
手術の範囲ってかなり広かったんですか。
私の場合は、左の脇の方と、あとは下腹部、その先ほど言われていたように陰部、鼠径部とお尻の方、臀部の方にあったので、全て終わるまでに3回の手術がトータル全てで8時間ごとぐらいであったので、はい、かなり大掛かりな手術だったと聞いてます。
全身麻酔と聞きました。
はい、全身麻酔でした。
いやこれも大変な手術ですね。で、まあ、今手術をしたところはあのもう一度そこにあの、まあ、発症するということはない。
そうですね、あのできやすい場所ではあるんですけど、その場所にまたできたりはするんですけど、同じ場所には私の場合は手術の範囲が広いので、多分同じ場所ではないんですけど、近くにできたりは1年に1回程度ありますね。
そういう時にはどうするんですか。
皮膚科の方に受診をして、で切開、もし膿が溜まっていたかったら切って排尿してほしいっていうのと、あとは持ち帰りの抗生物質を内服用に出してほしいっていうことをそこの先生にお願いします。
じゃあ、あのこの病気のことをちゃんと理解なさって、治療ができる先生と今巡り合ってるということですね。
そうですね、私の場合は運が良かったと思うんですけど、そういう症状になった時、たまたま行ったクリニックの方に来られてる先生がこの疾患に詳しい先生だったので、すごくすんなり治療がスムーズに受けれましたね。
はい、続いて、阿部リモンさんにお話伺っていきたいと思います。今中学2年生なんですってね。 初めてこの可能性感染炎発症したのっていつだったのかしら。
小学校6年生の時です。
小学校6年生の時、
はい、
最初はどんな感じだったの。
ニキビのような感じでした。
これはどこにできたの。
脇にできました。
でもね、脇にもニキビできたりしますもんね。じゃあニキビかなって思ってすぐ病院に行ったのかな。
半年から1年間は放っておいてました。
あ、じゃあすぐ治るだろう。
そう、はい、治ると思ってました。
で、それは治らなかった。
治りませんでした。
どうなっていったのかな。
だんだん大きくなっていった感じです。
うーん。で、あの血が出たりしたんですって。
このできもの自体が潰れて痛みと血と膿が出ました。
でも脇とかだったらね、あの洋服にもついちゃうし、これ困るね。
下着一生懸命洗ってくれました。
お母さんが。お母さんが。そうなんだ。で、この病気が可能性感染炎だと分かるまでかなり時間がかかったし、あと病院もあちこち行った、
はいはい、病院は 5,6 件ぐらい回って確定した診断が出るまで2年半かかりました。
じゃあ2年半の間、痛いとか辛いっていうのをずっと抱えたままだったの。
はい。
これは痛くなる時があるの、それともずっと痛いの。
出来物ができてる時はずっと痛い。潰れてなくなったら痛くなくなります。
これは困ったね。じゃあ診断がついた時はどんな気持ちだったかな。
ほっとしたのもあるんですけど、うん、なんだろうこの病気って思いました。
治るのかなとか。今年の夏に手術を受けたって聞きましたけれど、はい、今はどうなのかな。
今は少しだけ再発の兆候があるんですけど、まだ再発はしてないですね。
あ、本当。じゃあ手術したところは状態はいいかな。
はい、大丈夫です。
ほっとした。
ほっとしました。
じゃあ今は気にしないで学校にも行けるね。
はい。
なんか体育の時とか大変だったんですって。
体育の時は痛くて腕も上げれなかったので受けれませんでした。
ああ、そうですか。もうこれ学校のお友達とかに説明したりするのも大変だったんじゃない。
なんでなんでって聞かれるのがちょっと大変でした。
ねえ、なんかそのたんびに言うのも辛いよね。
はい。
そっか。じゃあ今はそういうこともなくなってちょっとほっとしたかな。
はい。
そうですか。あの、私も今回初めてこの座談会で可能性感染炎という病気を知ったんですけれども、まだまだ知られていない病気なんだね。
はい。
あの、今日こういうふうに座談会でお話をしようって思ったのはリモンさんどうしてかな。
私みたいにこうずっと2年半もっとこの悩みを抱えてる人がいるかもしれないし、そうなっていく人たちがいなくなってほしい。この病気の名前が知られて私みたいな思いをする人がいなくなってほしいって思ってやってみようって思いました。
うーん、2年ね、2、3年悩んだもんね、苦しんだもんね。それがもっと少なくなればいいってことね。分かりました。大原さんは今回どうして、まあ、この座談会に参加してみようっていうふうに思ったんですか。
と先生にご紹介いただいたっていうところで、私の場合大阪から沖縄に来てこの疾患がこんなに知られているっていうことは初めてで、沖縄の場所柄っていうところですごく患者さんも多いっていうことで初めて知ったので、すごく何かご縁があるのかなと思って、もうすぐに私の経験が他の方に役立ったりとか、あとはもっとこの疾患が広く知られるのであればと思いまして参加させていただきました。
座談会の中で大原さんが同じ悩みを抱えている患者と会ったのが初めてだっておっしゃってましたよね。
そうですね、今まで全くこの疾患名を言ってピンとくる人はいなかったので、で同じ病気のこんな若い 子がいるなんてっていうところですごくびっくりしてるのと、あと初めて会えてこういうそうだったなっていうことを、以前病気だった時のことを思い出してすごく共感する部分があって、同じような辛い経験があって今こういう治療ができたっていうことがすごく何ですかね、感慨深いというか、
ね、今看護師さんということなんですけれども、やはり このご自身の体験っていうのが役に立ったっていうんでしょうかね、何かありますか。
そうですね、私は手術を経験したっていうことで全身麻酔後がすごく辛いことが印象的だったので、その時に看護師さんがすごく親身になってケアをしてくれたっていうところで、やっぱり同じように全身麻酔をして辛い患者さんを見てるとすごく共感できるので、そこに寄り添えるともうすごい気持ちもわかるので、辛いねっていうところで共感はすごくできることが今の、仕事に生きているのかなというふうに思いますね。
まだまだ課題が多い病気だと思うんですけれども、これから、変わってほしいことっていうのもありますか。
今の疾患の治療法もなんですけど、やっぱり患者がこういう症状があるって言った時に、医療者がこの症状に対しての診断につなげることがもっと早くなればなっていうことは思いますので、研究されている先生方がと、全国の先生方が横のつながりっていうものをもっと広がって、多くの先生だけじゃなくて患者層にも知っていただければいいなと思います。
はい、イモンさん、さっき座談会で早く治る薬ができたらいいなって言ってましたよね。
はい、注射のやつでまたとかできてるので恥ずかしいじゃないですか、手術するときとか。だからやりたいなって思って、でもまだ承認されてないみたいな。
そうなんですね、早く承認されたらいいなって
思います。
これね、患者さんの声だと思うんですけれども、橋本さん、承認が待たれる薬があるということなんですが、やっぱりまだこれからっていうところはたくさんあるんですね。
そうですね、本当に承認認可については、なかなか、製薬会社とかメーカー側が難しどうすることもできないところなんですけれども、本当に待っている患者さんがいる、新しい治療法を待っている患者さんがいるっていう、そのこと自体を、より多くの方たちに知っていただきたいなと思います。
わかりました。今日はですね、可能性感染の病態とクオリティオブライフへの影響についてと題した座談会、アッビー合同会社の橋本真由子さん、そしてですね、患者代表ということで今回は2人のお話伺いました。大原恵子さん、そして、阿部リモンさんでした。どうもありがとうございました。
78.0